ただいまの曲はエレファントカシマシで4月の風でした。それでは、さとみさんのメール続いていきます。さっきは桜、日本桜の話でしたけど、今回はなんとついにカエルの声を録音して送ってくださいました。ちょっとメールを読んでみます。先日はカエルの声による生態調査の話題を取り上げてくださりありがとうございました。4月10日に再びホーマーレイクに行きました。その時に録音したファイルを添付しますということで、4月に遥かのショーでお届けした時に、あれは何て言うんですか、シティズンサインでした。
はい、そうですね。
そう、こうその市民がいろいろその環境保護のためにさまざまないろんなものをこう調査をしていくということで、カエルの鳴き声の調査って、カエルの鳴き声ってどこにカエルがどれくらい生息していて、いつ頃鳴き始めてっていうような調査をするボランティアがあるそうなんですね。それを前お届けして、それで里見さんの息子さんが大学生でこう生物関係のそういうことを勉強されていて、それで、そのボランティアで応募して、今回担当しているのがホーマーレイクということで、アーバナから、車で20分ぐらい、どっちの方向ですか？
そうですね、東の方、まあ、方角としてはインディアナに向かう方にちょっと行ったところにあります。
そこの、湖があって、でそこに2週間に1回かな行って、その音、何の音がどのカエルが鳴いてるのかっていうような音を収録する。でその前にカエルの音を種類によって聞き分けるトレーニングを受けていらっしゃって、私もそれちょっと受けてみたいなという気がするんですけど、そこで今回送ってくださるのがスプリングピーパーでしたっけ、リュータさん？
そうですね。
でこれを日本語にすると鳥声アマガエル、そう言ってなんかリュータさん思い浮かびます？鳥声アマガエル、アマガエル、
うん、
アマガエルの結果、
アマガエルなんですね、
うん、どんな声でしょうっていうのをちょっと聞いてください。びっくりしますよ、これがカエルっていうような声です。それでは、里見さんが送ってくださったカエルの声です、どうぞ。という声ですが、リュウタさんいかがですか？こんな声だと思ってました？聞いたことありますか？
でも聞いててもこれカエルの声だって思って聞いてないと結構
虫だと思いますよね。
虫とかと本当に鳥とか、
鳥と虫の間みたいな綺麗な声ですね。このピーパーのピーっていうこと、音とかけてるのかな？
多分ピープっていうのが英語の擬音語になってると思うので、うん、ピープって鳴くカエルってことでピーパーなんだと思うんですけど、
この虫とか鳥の声とかをこうカタカナとか擬音語にする時の音って違いますよね、きっと表現が。
そう、
どうなの、うん、リンリンとか言ったりしたり、カーカーとか鳥の声言ったりとかするのを、英語だと どんな表現があったりするの？
どうなんでしょうね、虫の声はあんまり、カエルはウェベッとかそういう感じだと思うんですけど、
うん、キーパー、
虫の声はあんまりこう擬音語として書き表すことはあんまりないですよね。
じゃあ鳥
はまあいろいろですよね。それこそピヨピヨ鳴くやつだったら本当にピープ ピープ、あの、ピープ、今のと一緒で、今のカエルと一緒でピープですよね。
ちょっとそのあの世界のその鳴き声特集みたいな、あのを日本あのをその音をどう人間が表現するかっていうのも面白いかもしれませんね。あの同じ音を聞いてても違う表現になるんじゃないかなと思いますけど、あの外見さんありがとうございます。ぜひぜひまたあの違う季節にどんなあのカエルが鳴いているのかすごい興味がある。あるいは季節が変わったら同じカエルでも鳴き方変わるのかな、どうなんでしょうね。やっぱり同じカエルは同じ声かなとかいろいろ気になるので、ぜひまた続きをあの聞かせてください。ありがとうございます。でこの生物系のお話の続きというか、あのちょうど今日ですね、あの収録する前に辻野さんから、はるかの辻野さんから写真を送ってもらいました。この写真がすごい面白くって、亀の甲羅干しの写真なんですが、これ大阪どこでしょうね、りょうたさん。こんな池みたいなのがあるのかなって、お寺かな、
あーうーんかもしれないですね。
うん、
うん、
あの結構亀見ます、最近見ました、最近見てない、でも亀年1年以内に亀を見ましたか、
どうでしょう見たような気はしますけど、まあ、お寺とかあのちょっとした池とかにいる時はいますよね。
いますよね、
うん、
京都だったら近所のお寺の池とか、この間桜の話をした時に言ったかな、その哲学の道の疎水にじっとなんか水を眺めていると亀が泳いでたりします。気がつかないですが、 鯉を見ているつもりでじっと水面見てたら亀が泳いでたとか、鴨川でやっぱり甲羅干しをしてたりとかあるんですけども、この写真が面白いのは 1,2,3,4,5 5匹ぐらい並んでましたよね。亀がずらっとこの池かなんかの水面にこう甲羅干しをしている、とそういう写真を送ってくださいました。で、はるかの章で使いやすどうぞ使ってくださいということで、辻野さんのメールの方法華経とすっかり鳴き方が上手くなったウイスの鳴き声が響き渡る中、じーっと見ていると、あのその亀がピコッとその水の中に入ったりとか、そういうような、この方法華経も面白いですね。日本語だから方法華経なのかな、他だったらどんな風に言うんですよね。でもどう聞いても方法華経とかって言っていて、あれ英語で言ったらなんて言うかな、英語圏の人がこんな鳥が鳴いてましたよ春になって、初めは下手だけどだんだん上手くなってきますって言
った。難しいですよね、
あの聞いてる人たち表現違うでしょうね。
うん、そうですね、
日本だと逆に方法華経と言うから方法華経っていう風に言ってしまうけど、子供が聞いたらいろんなあの表現になるかもしれないですね。うん、それで、辻野さんが亀はなんで甲羅干しをするのかと思い、いくつかのサイトを参照してみました。皆さんいかがですか、亀はなんで甲羅干しをするのか、こういう問いをしたことがありましたか、リュウトさん。気持ちいいから、
まあ確かになんかしてるなっていう感じ、うん、
気持ちよさそうだなって、あったかくなったし、ずっと水の中いたからなんか気持ちいいなって昼寝する感じなのかなと思ったんですけども、そこで辻野さんが書いてくださいました、亀はなぜ甲羅干しをするのか、で変温動物の亀は太陽の光を浴びて体温調整したり、つまりこれは温めてるってことかな、リュウタさん。
そうでしょうね、多分まだ水が冷たいから、
うん
うん、
でちょっと温まったり、紫外線を浴びて寄生虫を取り除いたり、そうなんだ、お布団干すみたいに、甲羅を干して、あるいは人間も含め生命維持に必要なビタミン D の合成をするために甲羅干しをしているようです。ここまで考えなかったですね、甲羅干しをしてビタミン D を合成しているとか。知ってました、リュウタさん。
まあ理由があるんですね、ちゃんと
あるんですね。これから 見るときに変わりそうな気がするけど、真夏には衣干してないですよね。きっと暑すぎますね、これしたら。
まあでもあの温度調整なんで、たまにはちょっとだけとかするのかもしれないですよね。どうなんでしょう。まああんまりカリカリになっちゃうとね、あの変温動物ってことは冷ますこともできないので、うん、自分では。
じゃあなんか真夏に亀が甲羅干してちょっとさっと あちちとかってなったりしそう。あの甲羅どれぐらい上がるんで
しょう
ね、
うん、どうなんでしょうね。まあ確かに暑くなりそうな気もしますけど、でもまあすぐ水に入れるところに大体亀っているから、
うん、
うん、
あの甲羅が何のためにあるのかって気になってきました。今度あのジングさんにまた聞いてみたいと。ということで、あのカエルの声と、亀の話でしたが、次の曲は何でしょうか、リュウタさん。
はい、次の曲は、まあ、亀の話をしたので TWICE の、タートルという曲です。 TWICE、K-POP グループの TWICE ですね。
ということです。 TWICE のタートルです。どうぞ。
느낌 없었는데 매일 지겹대면서